なるほど。では次です。
はい。
はい。経済対策ですけど。
そうですね。
はい。これはじゃあこれもまた自民から見ていきますか。
そうですね。
はい。
これは8番目ですか。
はい。そうですね。
これあれですけど5番目の経済成長政策。
そうですね。経済成長政策です
かね。8番の財政再建ってのはどう違うんですかね。ちょっと今8番見たらですね。
はい。
財政の健全化と無駄遣い撲滅っていう今まで全くできて来なかったお前らっていう、
ゲ
シャーシャーと書いてますね。
うん、まあでも、入れただけマシなんじゃないですかね。でも、本当はあれだったんですけどね、2011年からが財政再建、プライマリーバランスの黒字化って言ってたんですけど。
ああ、そうでしたね。
うん。
けど、これね、同じこと、今後10年以内に国地方のプライマリーバランスの黒字化を目指すって書いてあるんですけど、10年ってと思いません？そりゃこんなこと書いていいんですかね、10年なんて先。
結局それまでは毎年毎年の予算をもう国債に頼るってことですからね。
で、しかもこんな、なんていうのかな、
はい、
10年先のことを言わないでくれよっていう気がするんですけどね。
ああ、そうかそうか。
まあ、一応マニフェストじゃないんで、
うん、
4年公約じゃないのかもしれませんけど、
うん、
けど基本的になんか4年のね、縛りとして、
まあね、
見るんで、
うん、ただあれなんじゃないですか、僕の友人からもそういう話をちょっとこの間したんですけど。
ああ、なるほど。
まあ、10年先のことを言ってくれなくても、その衆議院の任期は4年なんだからっていうふうに、その友人も言ってたんですけど。
はいはいはい。
だけどやっぱり、4年間にできることっていうのもあるし、10年先、50年先を見据えた上で4年、なんですか、この4年間にすべきことっていうのもあるわけじゃないですか。
なるほど、そうですね。
うん。だからそういう意味では僕は、まあ、今後10年以内のことを、あるいは50年とか30年とか書いてもいいんじゃないかなとは思いますけど。
なるほど。
うん。ただ
な。いや、その通りですね。
うん。ただ、10年、まあ、僕個人の感覚としては、やっぱり、早急にプライマリーバランスだけでも黒字にすべきだと思うので。
そうですね。
うん。と思うんですけど。まあ、じゃあちょっと中身に入りましょうか。
はいはい。
はい。どうですか？山内さんが、この自民の経済成長政策、まあ、財政再建の部分を含めて何か気になったところあります？
そうですね、今パッと見た瞬間ですね、
うん、
まあ正直目新しいのというか、
うん、
ないですよね。
ないですか。
そうだな、なんか、うん、けど僕がねいいなと思ったのは、
うん、
日本の国際競争力の強化っていうのは、はい、やっぱり避けて通れないところですから、
うん、うん
いいなと思いますし、まあ、あと国立大学について書いてるんですよね。
うん、
で特に地方大学を重点的に支援するって書いてるんですよ。
うん、書いてあるね。
これが本当にいいのかどうかは僕は分かんないですけど、ね、どんどん今地方の大学に行く人ってやっぱ少ないなってきてるって言われてますから、
うん、そうです
よね。そも生徒がね、子供お子さんの数が少なくなってきてるっていう中で、
うん、
ね、地方大学はもうどんどん潰れてもいい。するかもしれないっていうところなんでね、
うん、
これはまあ地方の大学にとっては嬉しいかわかんないですけど、
そうです
よ、うん、まあなんていうかな、そこまで大学を守る必要があるのかとも僕は思うんですよね。
うん、なるほどね、
はい、
難しいですよね。結局その医学部と教育学部だけは最低学研に一つっていうような、そういう前提で国立大学って作られてったらしいですよね。
ああ、なるほど。
うん、
はいはいはい、
医学部なんかはね、やっぱり未だに地方でもすごい人気あるみたいですけどね。
うん、いや、やっぱ難しいですからね、医学部は。
わざわざ行きますからね。
うん。
うん、
ですけど、やっぱり、最近の記事で見たんですけど、
はい。
まあ、ちょっとすみません、経済と関係なくなっちゃうんですけどね。
はい。どうぞどうぞ。
大学進学率が5割、50% 超えたと、日本で。それは僕、ちょっと、どうなのってある種思ってるとこもあって。
うん、どうなのっていうのは、
そんなに大学って行くもんなのっていうね、
うんうんうん、
いうところがあって、
うん、
まあ、ある種昔もそうだったかもしれないんですけど、
うんうん、
今はなおさらこうなんていうかな、なんかこうヒエラルキーというか、
うん、
みんながいや5割も行くから、うん、行く人と行かない人の方が差がどんどんね、
うん、
できちゃってるという気もしなくはないんですよね、
うん、
そういう意味ではまあ大学多いのはいいのかなっていう気はするんですよ。昔のように
うん、
まあ、行ける人の方が少ない方が、
うん、
なんていうか、 大学としての意義は果たせるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
今は普通の学校な感じでしょ、なんか。
そうだよね。うん、その、なんか大学が5割っていうのは、なんか5割を超えたってね、今知ったんだけど、その大学の中のカリキュラムでは、その高校の復習をしたりするっていうふうに。
ああ、そうですね。
うん、だからそういう大学っていらないんじゃないかなと、俺は。
そうなんですよね。まあ、まあ本当そうおっしゃる通りですね。まあ、そう僕、疑問っちゃ疑問ですよね。
だからそういう意味では、そういう、なんていうのかな、そんなことしてまで学生を集める大学っていうのは別に僕は支援をする必要もないと思うし、その、ね、大学に行けた方がいいとは思うけれども、それは変な話、基礎的な学力がある人の話であるべきだと僕は思うから、
ですよね。だから、ただ、留学生30万人計画を進め、国際化拠点大学、30大学を重点的支援するって、これは僕ね、悪くないと思うんですよ。
いいですね。僕もこれはいいと思いますね。
やっぱね、どこの国の人だろうと、優秀な頭脳を集めない限り、
そうそう。
発展しないですからね。
そうなんですよ。
その国は。
やっぱりアメリカなんかは、あれじゃないですか、世界中から集めてるって昔から言うじゃないですか。逆に中国なんか今、世界中に、自国の学生を出して、で、戻ってきて、で、発展してる面もあるじゃないですか。
そうですね。
だから吸収するためにが集めるか、それとも外に出しに行くか。日本ってどっちもないような気がするから。
そうですね。もう本当なんか。
そういう人はいるけどね。
いや、やっぱそれはマイノリティですよ。やっぱ多くの人はドメスティックな感じですから。
なるほどね。
そこなんか、野村さんはなんかこう自民党なんか気になったありました？
僕もね、国際競争力の強化っていうのは悪くないな。
そうですよね。やっぱこれは、必要なことですからね。
でね、まあ、いちいちね、あれなんですけど、
はい。
あれなんですよ。で、気になったのはね、
はい。
もう一つの中小企業対策建設業の健全な育成っていうのがあって、
ありますね。
これ、建設業って、まあ、普通に一つのジャンルじゃないですか、経済の中の。
まあ、
業種の一つでしょ、
はい、はい。
で、それを、なんていうのかな、ピンポイントで名前を挙げて出すっていうのが、なんで建設業だけ一業種のことが書いてあるんだろうっていう疑問はありますよね。
これはやっぱね、今までのはっきり言って、まあ、大事なことだと思うんですけども、ただ、正直言っちゃなんですけど、昭和の考え、昭和のこれ政治ですよね。
と思うんですよね。
よっしゃよっしゃの人たちの時代でしょ？
そうそうそうそう。
はっきり言って。
うん。
あの時は良かったと思うんですよ。なかったから道路が。
はい。
建物も。
ええー。
もうあるからね、結構、道路も。
そうですね。
必要なとこにやっぱ道路は作らなきゃいけないと思うんです、僕。道路全般的に悪いっていうのは僕は、嘘だと思うんです。
俺もそう思います。ね、
絶対作らなきゃいけない高速道路もあるし、絶対に作らなきゃいけない道路もあると思うんですよ。ただ、不必要なことがあるからこそ、全体、道路全体とか、公共工事全体がね、悪く、それは、建設業の人たちも、苛立ってると思いますよ。一緒にするな。
確かに。ね、
ただ、野村さんのおっしゃったように、僕もこれははっきり言ってマイナスのしかならないですね。政治だなっていう感じがして。
ちょっとね。
うん。
なんかもう、単刀直入と僕なんかはもう票狙いっていうのが見え見えかなって気がしますけど、
ね。まあそうです。いや、もうその通りですね。はい。まあ、あとはなんか、あれですね、なんかエコシステムとか、なんか触りのいい言葉だけか書いて。
そうですね。まあ、いつも通りっていうか。
そうですね。地上デジタル放送の推進って別に、自民党じゃなくても誰でもできるよっていう話ですよ ね、
ね、
民間でもできるよっていう話ですね。
ただ僕でもデジタルへの移行っていうののところで、電波に余裕が生まれて、それを新規事業や防災交通安全対策に使うっていうふうに書いてあって、
書いてます。
なるほどなって、そこをちょっと関心しました。関心ですよ。これは自民党だからっていうわけじゃないですけど、そういう理由でデジタルへ移行してるんだなっていうのが。はい、
じゃあ、はい、ちょっと一点民主党見てみましょうか。
民主党見てみましょうかね。はい、
民主党はこれどれになるんですかね。
民主党はどれかな。
経済産業ですかね。
これもまた中小企業の話がずらーっと出てますね。
そうですね。中小企業一名防止とか書いて、なんか気になった項目あります？
これ見るとどうなんでしょうね。企業ベンチャー支援とか。
いいですね。僕も気になりましたね。
これは、
やっぱこれなくしてないですからね、
うん、今後ね、日本は、はい、どういけるかっていう感じですけどね。
中小企業などの技術開発を促進する制度を導入する、どういう制度か、
具体的にどんな制度なのかっていうのは分かるんですかね。
日本版 SBIR 制度の改善や STTR 制度の導入、
はい、でアスタリスクがついててその下に説明がありますが、スモールビジネスイノベーションリサーチ中小企業技術革新制度、
はい、全く何言ってるか分かんないですね。
何言ってるか全く分かんないですね、はい、
SBTT
スモールビジネステクノロジートランスファー、
はい、
中小企業技術移転制度、
何言ってるか全然分かんないですね。
要するにいずれも中小ハイテクベンチャー企業への補助金制度、じゃあそう書けよって感じですけど
ねえ、
はい、
まあ、言ったら補助金やりますと
まあなんか結局変わんないんだって感じですけどね。
そうですね、まあ、結局は金、まあ、大事ですけど、
うん、
あのそのなんていうか見極めというか、
うん、
やっぱこの事業は伸びると、
うんうん、
この事業はなんかこうダメだなっていうのを誰が判断するかっていうのまでちょっと書いてほしかったですね。これははっきりで税金の無駄遣いになりますから。
そうそうそう、やっぱりちゃんと適正な配分してもらわないと、
うん、
ね、ベンチャー支援とかするのはもう万々歳なんだけど、誰も彼もっていうんじゃ困りますからね。
そうですね、もう本当おっしゃる通りですね。
まあ要するに補助金ってことが分かったっていう感じですかね。
そう、まあ本当その通りですね。
あとは山内さんなんか。
そうですね、まあ僕は2つなんですけど、
うんうん、
ものづくり政策の推進っていうのと、
うん、
知的財産立国の実現っていう2つがちょっと僕に気になったんですけど。
はいはい、じゃあまずものづくり政策。
はいはい、なんて書いてますかね。
我が国の製造業が国際競争力を維持していくためには、製造現場におけるものづくり力、鍵括弧をさらに向上させていくことが重要ですと。
うん、その通りですね。
うん、鍵括弧ものづくり人材の確保、熟練技能者の退職に伴う技能継承教育の推進、
うん、
うん、研究開発投資の促進、知的財産の利用促進などの支援を行います。
そのおっしゃる通りなんですけど、うん、どうする、どうやっていくのっていう。
そうなんですよね。
なんか今、まあちょっとね、ここ1年は分かんないですけど、
うん、
本当つい 2年前、3年前ぐらいまでは、
うん、
最近はその、工学部に、
うん、
夏季空気校の工学部ですね、
はい、
に進む理系のその学生が少なくなってきてると。
言われてましたね。
言われてる、てたじゃないですか。
はい。
じゃあ彼らがどうやったら工学部に向くんだとかね、
うん、
そういうところをまず根本的に解決しないと、
うん、
なんかこう研究開発の投資の促進とかで金さえ配ればみんな行くのかってそんなことないじゃないですか
、
で例えば熟練技能者の退職に伴う技術継承教育って書いてますけど、うん、なんで若者がその技術に つこうと思わないかっていうところをまずやらないと人材なんて育たない、育てないっていうか、その前に行かないわけですから、
うん、
そういうところをもっと僕はこうなんか書いた方が良かったんじゃないかなと思います、
うん、
いい点はついてると思うんですけど。
そうですね、
うん、
あとこの知的財産の利用促進ってどういう意味なんですかね。
わかんないです。今でも僕は結構知的財産をもっともっとって思うんですかね、
うん、およくわかんないですね、
うん、まあ今
あどうぞ
どうぞどうぞ。
いやいや、技術者とかが、今ね、そのものづくりの現場になぜ行かないのかっていうところを検討しなきゃいけないっていうのは、僕も山内さんと同意見ですけどね。
うんうん。
じゃあ、その、山内さんが気になってるもう一つの知的財産について、
立国、はいはい、
知財立国の実現なんですけどね。
はいはいはい。
これどうですかね。
これもなんか、
うん、
言ってることはまあその通りだなと思いますけど。
うん。中小企業、ベンチャー企業に対する支援強化、知財紛争処理能力の強化、知財に関する専門家の育成、産学の連携強化、研究開発予算の見直し、研究者の意欲向上につながる環境整備、技術移転機関の充実、模倣品対策、特許権侵害対策の強化。なるほどね。
まあ
はい、
これわかんないですけど、
はい、
まあ、有名な話でね、
はい、
発光ダイオード、
はい、
青色ダイオード、はい、
うん、
あれ その発明した、
うん、
中村さんだっけな。
そうですね、中村さんでしたね。
がその当時ね働いたところから、
うん、
その 発明料というか、
はい、
特許料の、あれどうしたら一部もらったんでしたっけ。
いや、あのね、あ、最初、
いや最初じゃない、裁判で勝って、
裁判で勝ったのは結局何億円とかという単位じゃなかったんでしたっけ。
あ、そうです、何十億かなんか和解で、最初なんか200億かなんか の、うん、あの判例が出たんです、判決がね、
うん、
でそれで、まあ、あの和解、結局は和解して何十億かなんか、うん、あの得たんですけど、
はい、
そういう、なんていうかな、まあ、今までやった裁判で訴えないと、
うん、
あのいけなかったことを、
うん、
もうちょっとこう立法整備するとかね、
うんうんうん、
あのいうことなんでしょうね、多分この研究者の意欲向上っていうのは。
ああ、なるほどね。
おそらくですけど、
まあ、あとはその紛争処理能力の強化っていうのも、そういうのを専門的に扱う最低機関とかを作るってことなんですかね。
まあそうですか、まあ、あとはあれでしょうね、外国、まあ、主に近隣のアジアが、あの勝手に日本の例えば名前のね、
うん、
ものを勝手に登録してたとか、
うん、
よく聞くじゃないですか。
はいはい。
あれで、
青森とかでしょ？
そうですね。と、うん、いうところ、まあ中小企業やったらね、今まで黙ってたところあるかもしれないけど、うん、支援していこうという、
なるほどね。
かなと思うんですけど、
うん、
まあ言ってることは悪くないんですけど、
うん、
なんかいまいちどれもこれも迫力には欠けますよね。
うん、まああと、結局はお金ですよね、支援強化。それから研究開発予算の見直し、環境の整備っていうのもね。
うん、ただ僕はね、
うん、
この1点だけでも民主党を、うん、はいいんじゃないかと思う点があるんですよ。
あ、どうですか？
それはですね、下から 4つ目のでね、
はい、
事業規制の原則撤廃、次世代競争力の確保、いいじゃないですか。今までこのやっぱ何かと規制でしょ、もう、
うん、
それをね、現行の事業規制は全てゼロベースで見直すっていいじゃないですか、
うん、
これどうですか、中村さん。
いや、いいと思うんだけど、
ええ、
あれ、郵政民営化に対してっていうのは民主党ってどういう立場だったっけ。
それはね、
うん、
書いてますよ、郵政事業についてですけど、
あ、はい、
郵政事業の抜本的見直しって書いてます。
まあちょっと違いますからね、郵政民営化と事業、いわゆる規制緩和、規制改革の問題っていうのも違うんですけど、どうなんですかね、これ、まあ、なんですか、意欲は買いますけど、
うん、
でも規制が必要な分野とかもあるから、
まあそうですね。
だからまあ見直すっていうのは別に全て撤廃するっていう意味ではなくて、これには規制をかけるってことなんでしょうけど、
そうですね、ゼロベースってことですね。
確かにね。ただこれはでも自民党とは確かに対比ですよね。その自民党にも規制改革っていう、各論一つのあれがあるんですけど、
はいはい、
自民党の方ですと、規制改革っていうのはあれなんですよ。消費者行政とのバランスを取りつつ、規制のあり方を見直し、発展的経済活動を側面支援する。何言ってるかよくわかりませんけど、
うん、
でまた新たな立法人における規制の新設についても、国民の安全安心を確保するとともに、自由で活力ある経済活動を阻害しないようにする観点から、引き続き十分な事前審査を行う。なので、まあ、間違いなく自民党の引き続き十分な事前審査を行うという表現からすると、規制っていうのは原則温存という形でしょうね。
まあそう、まあ、ちょっとそこは違うってことですね。
うん、だから自民と民主で違うのはここですよね。
まあこれも難しいとこなんですけどね。
いや、山内さんが言うように、これを項目として挙げてるっていうのはすごいことだと思いますよ。
そうですね。
うん、
確かに確かに、うん、まあ根性あるなっていう感じしますけどね。
そうですね。確かに官僚の仕事が半分ぐらいになっちゃうんじゃないかなって思って。わかんないですけど、僕官僚じゃないんで、ぜひね、官僚の方で聞いてたら、違うよとかご意見とか教えていただける人がいたら、ね、
ぜひぜひ。やはりあれですかね、官僚に厳しいんですかね、民主党さんは。わかんないですけど、
なんかだって徹底的に官僚主導から政治主導って言ってるじゃないですか。
まあ、大事なことなんですけど、
うん、
ここまでとなんか執念みたいな感じますよね、ある意
味、うん、なんかね、官僚に昔嫌な思いさせられたのか
させられたんじゃないですか、やっぱり
なんてね、勝手な想像までしちゃいますけど。
そうですね。まあ、これじゃあ今のところ、これ、どうですか、野田村さん的に。
そうだ、山口さん的にはどうですか。
はっきり言って、50歩100歩ですけど。
うん。僕はあれですかね、どっちかっていうと、国際競争力の強化とかを入れてるあたりが、ちょっと自民党でもいいかなって気はしますけどね。他のところ、中小企業対策っていうのは結局、自民も民主も入れてるから、
そうですね。
そうすると目新しいのっていうと、その山内さんが挙げたところになると思うんですけど、
うん、
うん、そういう点よりはもうちょっとなんていうのかな、視野が広いような気がするんで、その自民の国際協力競争力の強化っていうのの方が視野が広いような気がするんで、僕としてはまあ自民でもいいかなっていう気がしますけど、僕も50歩100歩なんで本当に、
まあ僕としたらですね、
はい、
野田村さんのおっしゃる通り、
はい、
国際競争力ってこれは認証ないですからね、経済産業のうちで。
資材立国とか企業ベンチャー支援っていうところが、あ、でもちょっと違うな、やっぱり。
うん、やっぱこれ、うん。
うん、やっぱ人材っていう面にちょっと自民の方が視野を持ってってるかな、視点を持ってってる気がするね。
そうですね、ちょっとね、うん、まあ、確かにその、建設業をちょっと大事にしすぎてる嫌いはありますけど。
うんうんこれを書くかっていうのはね、だいぶ失点ですけどね、僕の中では。
そうですね、うん。あ、じゃあもうこれドローにしましょうか。
そうですね、引き分けっていうことで。
そうです、じゃあ自民と経済対策は引き分け、まあどっちも50歩100歩だっていうことにしておきましょう。
はい。
はい。
はい。